直子です。情熱新潟、今回は雪国科学株式会社の代表取締役町谷敦さんです。新潟市江南区小木曽根に本社を置く雪国科学は、赤外線を利用した暖房や融雪システムの開発、薪ストーブの販売などを行っています。雪国科学の町谷社長に石塚香織アナウンサーがお話を伺いました。
雪国科学さんといえば、やはりこの薪ストーブというイメージなんですが、はい、社長はやっぱりこのストーブに対する思い入れっていうのは熱いものがあるんでしょうね、はい、
そうですね、まあ、薪ストーブのために脱サラした人間ですんで。
薪ストーブのために脱サラなさった？
そうですね、
はい、そうなんですか。その辺はちょっと具体的に伺いたいんですけれども、
はい、まあ、脱サラしたらしたいと思ったことはいろいろ以前からあったんですけども、はい、一番のきっかけは子供がちょうど、娘が3人七五三のちょうど可愛い頃 で、はい、でその子供たちと離れて仕事をいつもしてるわけですね。人として親としてでどうあるべきかって考えた時に、子供に背中を見せた方がいいなというふうに思ったんですよね。それで火を焚くことを教えたり、薪割りする姿を見せたり、そういう生活をして子供にそういうものを体験させると、はい、覚えさせるというふうにすることが必要だと思ったんですね。
うん、はい、そのために一番最初におやりになったことは何だったんですか？
まず脱サラしてログビルダーになりまして、で大工さんと一緒にですね、ログハウスを作りました。それまあ大工さんと一緒に作らないと何年もかかりますんで、一人でやれば4年も5年もかかるということを聞いてましたんで、まあそれだと収入ないですからね。とりあえずパッと作るとすれば、まあ一緒に大工さんに作ってもらう、はい、ということで居候させてもらって大工さんの家に、で一緒にログビルダーになって半年がかりで家を作りました。
半年がかりでご自分で、
はい、参加して
ログハウスを作りになって、はい、そしてそのログハウスができたことによってどんなことが起きてきたんですか？
まず人が大勢来まして、まず建設中にずっとすごい見学する方が口コミなんでしょうけど来て、毎日何十人もこう見て行かれて、
はい、
ですぐ隣に学校があったんですけど、はい、その学校の先生がずっと外へ出てきて見てる先生がおられたんですよ。先生、うちの子の先生出なければいいなと思ってたら、そずっと担任の先生だった。
あ、そうなんですか。
授業しないで出てきて見てました。はい、ずっと見てましたね。
はい、はい、
それでまあ家作ってからも1年間に2000人ぐらい人来てたんですよ。はい、だからベランダにやこましいなと思って、朝ご飯食べてる時にカーテンパッと開けたら人が並んで見てるんですよ、中覗いてびっくりして、で入ってくる人もいたりして、
はい、
あれこれ喫茶店じゃないんですかとかですね。
それご自宅ですよね？
はい、そうですね。
ご自宅でそんな広がりが出てきて、
そうですね、
はい、
もともと子供好きで子供が遊べるように したかったもんですから、階段の横で滑り台を作ってですね、で2階から降りてくる時は子供が滑り台で降りてくれるようにして、で2階は1部屋の50畳でアスレチックにしたんですよ。だから縄ばしごとかですね、網とか全部作って、ブランコも作って、でロフトが、大きいロフトが、まあ、子供の、まあ、アスレチック空間になってたんですね。だから毎日30人ぐらい知らない子が飛んで歩いてる状態で騒いでました。
あ、そうですか。
人が来ること自体はまあ慣れてましたんで、
でもそのログハウスができることによって、それを今度はじゃあ脱サラをしたわけですから、
はい、
お仕事にしていかなきゃいけないわけですよね。
そうですね。
どのようにしていかれたんですか？
は
い、
最初はどうしようかなって、まあ、考えたんですけども、
はい、
そう考えてるうちに勘違いされた方が学習塾だと思い込んでて、もう他の塾出さなかったんで、なんとか責任取ってくださいとか言われて、中学生の学習塾始めましてですね、
はい、
そういう近所で勝手に噂になってたんですよ。自然塾はやってたんですけども、学習塾もやる羽目になってしまって、
はい、
で学習塾しながら自然塾しながら食べるためですね、床暖房の開発をすることになりまして、はい、床暖房じゃ作るということで、はい、宣言しちゃってからさあどうしようとかいう世界でしたけども、みんなはできると思ってなかったんですよね。
はい、
たまたまできちゃったんですけども、
はい、
まあ、全然知識なかったんで、
うん、
中学2年の理科の参考書を買ってきてですね、
はい、
電気とか熱とかの 基本のところをちゃんとこう整理されてましたんで、うん、まあ、まず原点はここだなと思ってですね、中学2年の理科の参考書がバイブルになりまして、それ読みながら床暖房を作ったんですよ。
子供と多くの時間を過ごすためサラリーマンを辞めて起業した雪国科学の町屋社長、事業を拡大する上でさまざまな努力を積み重ねてきました。
普通の床暖房ですとかそういった、ね、設備機器をお仕事にするっていうのはあの理系のね、はい、お勉強なさった方が、技術系のお勉強なさった方がなるようなイメージなんですけど、社長は、
私は農学部の出で、全然関係なくて、高校の時は鳥を追っかけて、大学の時はそのカモシカの生態調査やって、
はい、
だからまあ、あまり関係ない、
はい、
ですね。
で独学で、
そうですね、だからまあ参考書、理科の参考書はすごいためになりましたね、
はい
はい、電動対流放射とか熱の移動はこの三原則ですとかですね、光の三原色とか、それからあとは電気のプラスマイナスに抵抗に電流にとかいうところも全部載ってますんで、それ見て、はい、昔思い出しながら、
はい、
こうするとああなるかなとかですね、あとはホームセンターに通って、いろんなもの断熱材とかアルミとか買ってきてやってるうちにまあできちゃったんですね。
それをあのもちろんお仕事になさったわけですから手掛けて、
はい、
いろんな方のうちにそれを施工するようにおなりになったって
ことですか。そうですね、最初は、まあ、あの自分で開発して、それからパンフレットを作って、で営業教育しながら、営業しながら、工事しながら、学習塾しながら、自然塾してですね、脱サラしたら忙しくなってしまって寝る時間がなかったですね。
暖かさっていうものが社長のお仕事のテーマになってますけれども、
そうですね、
これ土地柄もあるんでしょうか。
はい、私はもともと長野の人間でですね、もっと寒いんですよね長野は。ただその雪がですねすごく、まあ、新潟っぽいですから。で私がサラリーマン時代に長岡に転勤させてもらった時に、はい、3年ぐらい連続ですごい大雪だった、そこにちょうど私がいたもんですから、で一冬に20人から30人の人が雪で亡くなられるとか、そういうニュースとか新聞とか見てですねびっくりしたんですよ、人が亡くなるっていうことに対して。で実際に朝から晩まで雪が来てたんで、まあ、それ自体もまあすごい大変だな、でいつかチャンスがあったら雪を溶かしたいなというふうに思っていたんですね。だからまあ脱サラするチャンスがあったらその雪を溶かす仕事をして、で困ってる人助けようと、それから暖かくしてやろうという思いはありました。
まあ、すごくあの社長 の, あの今までの人生っていうのはすごくバイタリティを感じて今社長自身の力の種になっていること、うん、原動力になっていることっていうのはどんなことでしょうか。
普通に言えばハングリー精神とか言うんですけど、自分の場合はもっと田舎者なんで昆虫症という負けず嫌いだけですね。自分にも負けたくない、はい、まず自分との勝負ですね。
いろいろおやりになってきた中で社長のこれからの何か目標ですとか、はい、夢などはおありになりますか。
そうですね、まあ、その雪を溶かす商品もっといいものを作りたいっていうのも例えばありますよね。それからストーブも自分で作ってみたいっていうのもあるんですけども、薪ストーブの古いやつをたくさん今集めてまして、その薪ストーブのちっちゃい博物館でもできたらいいな。でそれを作るだけじゃなくて、そういうものを維持するための人を育てたいというのが一つありまして、多分今の時代だと自分たちの代までは何かできてもそれを継続させるってすごく難しいところ来てると思うんですよ、はい、そこでそういうものを価値を伝えてそれを守ってくれる人を育てると、そこまでいったらその博物館が価値出てくるかな、
はい、
というような気がしますね。
最後にあの若い方々に一言メッセージを。
ちっちゃくてもいいから志をちゃんと持ってほしい。で自分のこと以外に一つ何か一つ志みたいなものを持って頑張ってほしい。自分だけじゃない、いろんな人のお世話になって育つんで、そういうものを少しでも返せるような志を持ってほしい、そういうふうに思います。